人は何の利益もないのに神を敬うでしょうか。ヨブが神を敬い、そして神の前に正しく生きているのは、神がヨブを祝福されているからではないか。だから彼の財産や家族を奪ってごらんなさい。そうすればヨブはきっと神様あなたを呪うでしょうと。サタンのこうした言葉を神はお許しになりましたから、ヨブは自分の財産、それから家族を次々にこう奪われて、そして自らの体にも病を負うことになりました。でそのヨブの悲惨な状態を見た3人の友人たちが、ヨブを見舞いにやってくるわけであります。で11章のところで、その3人の友人の一人ソファルがヨブに、このように忠告したわけです。あなたは自分は何も悪いことをしていない、正しい人間だとそう主張しているけれども、神はあなたの罪の一部を見逃してくださっている。でそのことに気づきなさい。11章の6節であります。でそして11章の7節に、あなたは神を極めることができるか、全能者の極みまでも見ることができるか。でこのようにソファルは述べたわけですね。でこれはもっともらしい説教というか、そういうメッセージだと言えます。人知を超えた、本当に神はこう私たち人間には極めがたい、極めることができない、そうした存在であるっていうことを言い当てているもっともな言葉であるわけです。すなわち呼ぶよ、あなたは人間に過ぎないではないか。人間ってのは有限な存在ですから、限りがあるわけですね。そういう人間が無限の神を、神の心を理解できるだろうか。できないということを言いたいわけですね。限界のある人間が神の心をあれこれあげつらい、批判する資格があるのか。それは愚かなことではないか。でこういう主張であります。で結局のところ、このソファルもまた、人間というのは自分のまいた種を自分で刈り取らなければならない。だから今あなたに不幸が襲っているのは、それはあなたに原因があるのだと。だからあなたは神の前にもっと謙虚になって、自分は正しいんだというんじゃなくて、悔い改めて悪から離れれば、きっとあなたは立ち直れるでしょう。こういうことをソファルはヨブに忠告をしたわけであります。でそれに対するヨブの答えというものが12章から14章にかけてこう述べられてまいります。で今日の前の章ですけど、12章の5節の言葉には、この一つ考えさせられるものがあると思うんですね。12章の5節ですが、人の不幸を笑い、よろめく足をあざけってよいと安穏に暮らす者は思い込んでいるのだ。これヨブの言葉であります。でこの言葉の中には、ヨブの友人たちのようなですよ、健康で安らかな者が苦しむ者に語るこう冷淡さというか冷たさですね、本当に相手のことを思って寄り添おうとしない、そういう姿勢というか、そういうものをこう感じさせる言葉だと思うんですね。ですからヨブはこうだんだんとこう耐えられなくなってきて、友人たちと話をするんじゃなくて、自分は直接神と話がしたいんだ、こう今日のところで彼は述べるわけです。 今日読んでいただいた13章の3節ですけれども、私が話しかけたいのは全能者なのだ、私は神に向かって申し立てたい、ヨブはこう述べております。人からあれこれもっともらしいことを聞かされるのではなくて、また人と論じ合うのでもなくて、直接神に申し立てて決着をつけたいんだ。これがまあヨブの思いであります。で、今日はこの19節までを読んでいただいたわけですが、その読んでいただいた後のところに20節以下ですけれども、ヨブは2つのことを神に求めるわけであります。21節に、私の上から御手を遠ざけてください、身腕を持って脅かすのをやめてください、こうヨブは申しております。すなわち今の苦しみを一旦遠ざけてください。ヨブはまず病が癒されることを求めるわけです。そのことが一つ。それから二つ目は22節ですけど、そして呼んでください、お答えします、私に語らせてください、返事をしてください、こう神に願っているわけですね。すなわち神が自分に呼びかけてくださること、あるいは答えてくださること、さらにはその後の23節にあるように、私の罪と悪がどれほどあるのか、それを示してください。彼はこのことを二つ目に願っているわけですね。神自身が自分の罪をはっきりとお示しになるんであれば、私はそれに従わないわけではありません。こういうヨブの思いというものがここに現れております。で、続くその14章でヨブはですね、人の命の儚さというものを嘆くわけです。14章の一節を見ると、人は女から生まれ、人生は短く苦しみは絶えない、花のように咲き入れて出てはしおれ、影のように移ろい、ながらえることはない。人間っていうのは、そういう、こう人生は短く苦しみは絶えない、そしてしおれていくような、そういう存在なのだ、こういうふうに表現をした後、7節以下、7節から10節を見ますと、しかしですよ、木には希望があるというように、木は切られてもまた新芽を吹き、若枝の絶えることはない、地に下ろしたその根が老い、幹が朽ちて塵に帰ろうとも、水気に合えばまた芽を吹き、苗木のように枝を張る、だが人間は死んで横たわる、生き絶えれば人はどこに行ってしまうのか、こう表現しているわけです。つまり樹木は切り倒されて死んでしまったように見えても、根っこがあり、根っこが残っていればですよ、そこからまた吹き返していくことができる、新芽や若枝が生えてくるけれども、人間はそうではない、人間は死んだら横たわるしかないのだ、人はどこに行ってしまうのか。これはヨブの時代の人たちだけではなくて、また私たちにとっても一つの大事な問題をこう提起していると思うんです。で、ヨブの時代、この旧約聖書の時代っていうのは、人が死んだらどうなるのか、でそのことははっきりと知りないわけですね。でしかし私たちはイエス・キリストの十字架と復活によって神の国に招き入れられる、 で、そういう、まあ、信仰を、まあ、与えられている、そのように言っていいだろうと思います。で、今日のこの13章にこの申し立てるという言葉が、まあ、3節と15節に、まあ、出てまいります。で、3節のところを口語訳聖書の方はですよ、私は神と論ずることを望む、このように訳しておりますけれども、ヨブは神と論じ合うことを望み、そして神に申し立てを行いたい、こういうわけです。なぜなら彼にとっては以前神に呼びかけて答えていただいた、そういう経験があったからです。で、そのことは12章の4節の言葉から、まあ、わかるわけです。かつては自分に答えてくださった神が今全く沈黙をされ、答えてくださらない。で、それどころか自分のことを本当によく知っている友人たちが寄ってたかって自分を物笑いの種にし、もっともらしいことを述べて自分を責め立ててくる。で、そういう中でヨブの弱音というか、あるいはヨブの絶望というものがますます深まっていく、その様がこの辺りのところには12章から14章には、まあ、描かれていると言っていいだろうと思います。で、話は変わりますけれども、まあ、先月幼稚園のお母さん方と聖書を読む会が幼稚園でありました。で、まあ、その後、まあ、お茶を飲みながら、まあ、いろんな、まあ、懇談の時を、まあ、楽しく持ったわけですけれども、まあ、あるお母さんからですね、カトリックの幼稚園とアイリン幼稚園は、まあ、同じキリスト教でもどう違うんですか、で、こういう、まあ、質問があったわけですね。で、要するに、まあ、カトリックとプロテスタントの違いが何かということです。で、これは、まあ、ご存知の方も当然多いわけですが、中世の時代にあのマルチン・ルターというですね、人によって、まあ、始められた宗教改革運動によってカトリックからこう分かれていったというか、で、まあ、そういう経緯をまあ、ごく簡単に、まあ、お話をしたわけです。で、まあ、私たちのプロテスタントの教会にとっては10月の31日がその宗教改革の記念日であるわけです。1517年の10月31日、ドイツのビッテンベルクの城のその教会の門扉に、まあ、95箇条の、まあ、帝題というか、そういう、まあ、一枚の紙が貼り出された、そのことが、まあ、契機となって宗教改革運動というものが始まり、まあ、今日のプロテスタントの教会が、まあ、誕生していくことに、まあ、なったわけです。まあ、当時の、まあ、カトリック教会っていうのは、まあ、大変、まあ、力をこう持っていたのもありますし、その、まあ、罪の許しのための、まあ、食友状というですね、まあ、免罪符とも言われますけれども、それを、まあ、教会建築などのために大々的にそれをこう販売をしていたわけです。で、要するにその人がこう罪を犯して、この、まあ、その食友状というか免罪符を買うことによってあなたの罪は許されるというですね。で、そうするとこう人の罪というものがお金で本当に許されるのか、ね、そういうことはやっぱりこう大きな問題として、こう起こってくるわけですね。で、ルターは当時アウグスティヌス派のこの熱心な修道士として、その頃はローマカトリック教会の教えに本当に忠実に修行に励んでいる、まあ、修道士であったわけです。 で彼は本当にこう真面目に神を追い求めたわけですね。そして自分はこれほどまで真面目に神の恵みを受けようと努力をしているのに、どうして恵みを受けることができないのか、まあ、そう思うようになっていきます。これはまあヨブの問いとある意味同じだろうと思うんです。自分はこんなに神の前に正しく生きているのに、なぜ神は答えてくれないのか、くださらないのか。でそればかりではなく、なぜこんな苦しみの状態に私を放っておかれるのか。神の義と言われるけれども、神の義とは一体何なのか。神は罪ある人間を罰せられるだけなのか。それが神の義ということなのか。そういう、こう疑問が生じてくるわけです。で、そうするとそこに福音はないわけです。自分が信じたキリスト教は間違っていたのかとルターは思うようになります。教会の教えに従って神を愛そうと熱心に努力をすればするほど、自分自身を求める自己追求の原罪という、そういうものに彼は気づかされ、そして悩み、聖書の研究に没頭していくことになるわけです。で、そしてそういう中でです、ルターは新約聖書のあのローマの信徒への手紙に出てくる使徒パウロの言葉の中に、福音を、真の福音を彼はこう発見していくことになります。それはまあローマの信徒への手紙の3章の22節以下ですけれども、これはまあ新約聖書の277ページあたりですが、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義で、そこには何の差別もありません。このように22節にあります。でさらに23節に、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただイエス・キリストによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を贖う供え物となさいました。このようにあります。で、そしてそれに続けて、人が義とされるのは律法の行いによるんじゃなくて信仰による、そのことが記されているわけです。つまり、いくら良い行いを積み重ねていったとしてもですよ、でその功績によって人間が救われるということはないのだと。重要なことは行いではなく、ただ神を信じることである。でそのことにルターは気づいたときに、彼は長い不安なトンネルから抜け出せた気がした。私は全く生まれ変わって開かれた門を通ってパラダイスに入ったように感じた。彼はこう述べているわけです。でこれが、まあ、ルターがそのローマカトリック教会のまあ公式な教えによらずに、自ら聖書に取り組み、聖書に聞く中でキリスト教の真の福音に触れた、いわゆる当の体験と呼ばれる、まあ、そういう出来事でありました。人は良い行いをしても救われない、罪人のままでありながら、しかしそうした罪はすでに、実はイエス・キリストが人類の罪を一身に背負い贖ってくださったのだ。だから人はそのことを信じるだけで、感謝を持ってそのことを受け入れるだけで神の恵みを受けることができるんだ。 その信仰の確信に彼はこう導かれていったのであります。すなわちそれまでの自らの行いとか行為によって神の義をこう獲得していくという言うならば能動的な義ではなくて、そうではなくてその罪ある不信心なもの、また神の前に自らを誇ることのできないような無価値なものをも義としてくださる受動的な義ですね。イエス・キリストを信じる信仰によって義とされるというその福音を彼はこう示されていったわけであります。ヨブは三人の友人たちの教えを聞く中でですよ、そんなことは皆言われなくても自分はよくわかっている、あなたたちの知っていることぐらいは私も知っている、私はあなたたちに劣っていない、私が話しかけたいのは全能者なる神なんだ、私は神に向かって申し立てたい、こう今日の13章で述べております。そして神に向かってどうぞ私に呼びかけてください、私に語らせてください、そして返事をしてください、彼はこう訴えるんですね。人の言葉によるんじゃなくて私は神と話がしたいんだ、神の言葉が聞きたい。でこのようなヨブの姿勢っていうものが、まあ、ここに、まあ、鮮明に浮かび上がってくることに、まあ、気づかされると思います。ヨブの求めた道、それからまたこのルターがたどった道はある意味共通点があるように思うのです。あのルターがですよ、私たち人間が救われるために必要なものは神の恵みのみだ、あるいは信仰のみだ、聖書のみだ、そのように言ったのはまあ有名な話ですけれども、今日のヨブの姿を通してですよ、私たちは本当に神の言葉に聞くっていうこと、すなわち聖書のみというその一点、そのことを改めて大事にしていきたいと思うのです。今日のようなその情報化社会というかです、そういう時代に私たちは生きていますから、まあ、様々な情報をすぐに、まあ、入手をすることができるわけですね。地球の裏側のことだってすぐにこのインターネットやテレビなどを通して知り得ることが、まあ、可能になりました。でそれはまあ確かに私たちにとってはありがたいことですし、便利なことですし、役立つことが多い、そのように思うわけですけれども、一方ではまたそうでもないところもやっぱりあるだろうと思うんですね。今回のこの新型コロナウイルスのことをめぐってはですよ、いくつかの間違った情報、いわゆるデマ情報というものによって私たちの人間の心っていうものが本当にこう動かされていく、動揺が生じ、また間違った方向に動かされていることもまたあると思うんです。でそういう混乱の中でこそですよ、私たちの信仰っていうものがやっぱり問われてくるだろうと思います。このような時だからこそ、いかに本当にこう落ち着いて神の言葉を聞くのか、そうしたことを私たちはやはり大事にしていきたいと思うのです。私たちの信仰生活にとって欠かすことができないのは聖書を読むこと、そして祈ること、あるいはこうして礼拝を大事にし教会の集会に集うことでありますけれども、信仰というものがですよ、神とイエス・キリストとの人格的な交わりであるとするならば、本当に一人一人が自分の目で聖書を読み、自分の言葉で神に向かって呼びかけ祈ることができる、これが私たちプロテスタントの教会の 一つの大きな特徴である、そのように言っていいだろうと思います。そうした地道な信仰の営みというものを日々続けていくことを通して、信仰の養いを豊かに受け、本当に生きた信仰に一人一人が生かされてまいりたい、そのように願います。